皆さんおはようございます。3週間ぶりですね。31月31日に、メッセージをさせていただきまして、また2週間本当に何から何まで斉藤先生に支えられていますけれども、 2週間の斉藤先生の講師も本当に心から感謝いたします。本当に助けてくださって癒してくださる神様の御名を賛美してあがめます。また皆さんの、熱心な祈りにも本当に心から感謝申し上げます。初めての抗がん剤の治療なんだけれども、どうしても髪の毛が抜けることは防ぐことはできないんですね。それは通るプロセスだと思います。また本当に不思議にですね、他の人はどうなのか分かりませんけれども、本当に多くの方に祈っていただいて、神様が力をくださって、大きな、ダメージというか、副作用もなく痛みもなく、割と、油断してはいけないと思うんだけれども、割と、元気というか、普通に家でね、暮らしております。吐き気もほとんどないですし、なるべく体力が落ちないように、食べておりますし、また本当に全てが主の恵みです。金曜日3回目の抗がん剤の投薬をしました。その前にですね、血液検査とレントゲンの検査をしましたところ、血液的には白血球と、あれが少し落ちてますけど、まだ危険な段階ではないですね。それと感謝のことは、レントゲンの検査をしたところ、入院前と比べてですね、私が見ても分かるぐらいの右の範囲の影がだいぶ薄くなっています。本当に、先生も抗がん剤がよく効いているようですねって、そういう言われました。本当に感謝いたします。神様は生きておられて、私たちの祈りに応えてくださっておられること、本当に信じて感謝いたします。また3月3日から、週に1回、水曜日になってしまったんですけれども、また、4、5、6回の抗がん剤をする予定にしております。本当に、願わくはですね、私のこの闘病と、またその癒しを通して神様の栄光が表されて、本当に私の神様生きておられるんだと、ね、祈りは聞かれる、主は癒してくださるとね、その証ができる、ね、我々でありたいなと、そういうふうに願っております。一言短くお祈りします。ハレルヤ、主は神様、感謝いたします。あなたの恵みを本当に心から感謝いたします。今日もこのようにしてあなたを崇め賛美するためにここに兄弟姉妹たちが集まっております。この小さきものも主が立たせてくださいましたから、どうか私ではなく神様ご自身がお語りくださいますように、その御言葉によって生きるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。創世記の今日8回目です。8回目、3章に来ました。創世記の内容は、とても多いので、細かいところまで行くよりは、重要なところの御言葉を優先にしてお伝えしていきたいなと、そういうふうに思います。1月31日にですね、神様と人の関係という題でメッセージを取り付かしていただきました。そこでですね、私たちは被造物である、神を恐れ賛美するものとして作られた。私たちのこの位置がどこなのか、それは神様が預けてくださったこの自然世界を管理するものであり、主を恐れ崇めるものである。神様が主である神様が 創造主である、その秩序の中に生きることが幸いであるということをこの前学びました。まあ、今日はその後の話になりますが、アダムとエバはですね、この素晴らしい愛と義の関係をよく知って、そして最後まで疑わず、油断せず、惑わされずね、この従順の道を歩むべきでした。それが人が生きる生き方なんです。神様がデザインした神と人の秩序の中に生きる素晴らしい祝福の生き方なんですね。人が人として美しく幸せに生きる生き方、歩むべき生き方、デザインされた生き方だったんですね。ところが皆さんがよく知っていらっしゃるように、アダムといえば、つまり人はこの関係を、この美しさを、この幸せを壊してしまったんですね。もちろんそこには蛇として現れたサタンの誘惑がありました。そしてその誘惑にエバとアダムは負けて、神の命令を、命のような御言葉を犯してしまったわけです。今日はですね、なぜそこに誘惑があったのか、神様はなぜ蛇がエバを誘惑するようにほったらかしたのかに対する疑問に答えをするよりは、エバとアダム、アダムとエバがこの善悪を知る木の実を食べた結果、つまり神様との美しくて祝福と恩寵の関係を壊した結果に注目したいと思います。そこからこの罪というものはどういうふうに私たちに何をもたらしてしまうのか、そして、私たちが歩むべき生き方、神との関係を学んでいこうとしております。まあ、どうしてもですね、メッセージ準備する中でこのあなたはどこにいるのかは、来週もう一回、させていきたいと思います。今日はその、まあ、前半になると思います。まあ、蛇として現れたサタンの誘惑に、先にエバが、それからアダムがその実を食べてしまいました。神様は食べてはいけない、食べたら必ず死ぬと言われました。しかしアダムとエバはその瞬間、その誘惑が来た瞬間、神の御言葉と神の命令に対しては目がぽちゃされてしまって、つまり善と義に対しては目がぽちゃされてしまった。実は明るく開かれているべきなのに、それが盲人になってしまった。そして逆に悪と誘惑に対しては目が明るくなって開かれてしまって、罪を犯してしまった。皆さん、ここで私たちはこの罪悪のプロセスを学ぶことができます。聖書が語る罪というものは、ただ悪いことをするだけの、そういった程度のものではないんですよ。社会的な観念から見ればですね、犯罪というのは法律を犯すことなんですね。交通の法律やら、いろんな法律があるんですよね。それを犯してしまう、そしたらそれは犯罪、罰金、懲役みたいになるわけなんです。ところが神の御言葉はですね、私たちがいくらですね、法律や秩序をよく守って、誰から見てもね、見られても完璧な人だとしても、聖書はローマ書の3章10節にこう言っています。それは次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない。義人はいない、一人もいない。つまり神の公義、 神の御言葉から見れば全ての人は罪人であるということになります。この罪、この悪はどのようにして私たちの中に入り込んでしまったんでしょうか。もともと私たちは、私たちの魂と霊と心とこの体は、私たちのこの全存在は神の御言葉、つまり神の掟を明るく知って、目が開かれて、その掟を喜んで楽しんで守るように生きる存在として作られたんです。同時に悪に対してはもう知らない、死んだものであるとして作られたわけなんです。ところが私たちの霊と魂と心が、体がある瞬間から神の御言葉を守ることを喜ばない、神の御言葉を通りに生きることがもう退屈で、そこに喜びがなくなってしまう、つまり神に対しては目が、霊の目がもう暗くなってしまう、盲人になってしまうということになるんです。それはですね、ローマ書の6章に大事な御言葉がありますので、一緒に開きたいと思うんですね。ローマ書6章2節それから11節ローマ人への手紙第6章2節と11節開きましょう。新しい聖書で305ページですね。新約の305ページ。よろしいですか。2節をまず一緒に読みたいと思います。せーの。
決してそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちが、どうしてなおも罪のうちに生きていられるでしょう。
それから11節も一緒に読みたいと思います。まあ、ここが大事ですね。11節。
同じようにあなた方もイエスとイエスにあって、自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさい。
はい、ありがとうございます。ここにね、罪に対して死んだものである、神に対しては生きているものなんです。これが私たちのもともと歩むべき道なんです。罪に対して、悪に対しては死んだものである、関わられない、関わらない、そういうものとして作られて、そして神に対しては生きているものとして私たちは作られたわけなんです。これが皆さん大事なんです。道徳的に、あるいは人間的に見て、いや、とてもあの人はナイスで、もういい人でですね、本当にもう法律がなくてもね、本当に生きていけるような、そういう人だとしても、それは会見上のものである。私たちはね、自分の霊が、魂が、心が、体がこの世の人々の目にどう見られるか、世の中の人々が私のことをいいと言っているかどうかを基準にして生きるものではないということなんです。クリスチャンはすでに罪に対して死んだものなんです。この世に対して、この世の考え方、生き方に対しては死んだものである。だから世の価値基準によって生きるものではないんです。それをすでに乗り越えた生き方をするのがクリスチャンの生き方である。 だから皆さん、私たちは常にですね、私の霊が、魂が、心が、生き方が、神の目にどんなものなのか、それを気づかされて、悟って、その道を歩んでいかなければならないんです。少し私のことを話させていただきます。私は牧師であり、宣教師であり、まあ、家では夫であり、また父としてね、生きているわけです。少しでおります。大きな犯罪を犯したこともありませんし、まあ、交通違反3回ぐらいしたことはありますけどね、止まれに2回引っかかったこともありますけれども、まあ、ここ平凡で悪くない人として生きてきたわけです。まあ、もちろんですね、神の前に罪人であること、神の前には神の憐れみなくしては立つことのできないものであることを告白しながら、ね、祈りながらここまで来ました。そんな中で2000年に神学校に入りましたから、今まで20年間向こうでここで牧会をさせていただいてここまで来たわけです。そんな中でこの度のこの肺がん4期の B になりますけどね、それは宣告を受けてから本当に神の前に徹底的に悟らせていただきました。悟らされました。私が神の前にどれだけ汚れの多い罪人であるか、清くないものであり、罪の多いものであり、当然死ぬべきものである。神のしもべとしては用いられるには値もないものであること、それを徹底的に悟らされました。私は何者でもないことを深く深く悟らされました。神様に対して、教会と皆さんに対して、家族に対して、どれだけ自分が偽善的で偽りのものであったのか、どれだけ神の心を痛めたものなのか、どれだけ罪深いものであるのか、本当に徹底的に悟らされました。これはこの病気を通して神様が私自身をもう断崖絶壁の端っこまで主がそこに立たせて、神の前に両手を挙げて降伏せざるを得ない、何もできないものとして主が私をそこに立たせてくださいました。そしてそこで徹底的に悔い改めに主が導いてくださいました。それ私は悔しいと思いません。決して思いません。私は本当に感謝しております。もしも私がこの病気がなかったならば、私は未だに高慢なものとして、罪深いものとして、頑固なものとして、自分の力で牧会をいろんなことをしようとしてきたかもしれません。あるいは自己満足に陥っていたかもしれません。自分の偽善に気づいていなかったかもしれません。あるいは多くの羊を 闇に導いてしまったかもしれません。こんな私を主は見られて、もうこれ以上はダメだお前は。しかし主は私を諦めたならば、私がどうであろうがほったらかしてそのまま捨てられたかもしれません。しかし主は私のことを諦められませんでした。これ以上ダメだ。主はそこで愛の鞭を持って、主がこの度私を打たれたと私は受け止めております。そしてこの神の愛の鞭に闘病はしておりますけれども、本当に感謝しております。これを通して私は自分自身がどんなものなのかをはっきりと悟らされました。神の前に、教会の前に、自分が生きるべき、自分が歩むべき道をはっきり主が教えてくださいました。私は、まあ、皆さんも祈ってくださっておると思いますが、私は闘病しながらこう祈っておりました。主よ、今年で51になりましたが、神様、もし神様がヒゼキヤに15年の病気を癒して15年の人生の時間を許してくださったように、もし私に、いや15年じゃなくていい、5年でもいい、10年でもいい、その時間を主よあなたがお与えになるならば、残りの人生を本当に神の福音のために燃やして神の御前に引きたいと、そういうふうに祈っております。そんな中でまずは私のこの闘病を通して、夫婦の関係が、また子供との関係、家庭での祈りと感謝が本当に回復されていることに本当に感謝しております。皆さんにお願いしたいことは、皆さんご自身の病気ではありませんか。またこの前の水曜日の祈祷会でもお話しさせていただきましたが、この牧師の病気を通して皆さんも、皆さん自分自身を本当に顧みていただきたい。私たちがどれくらい大きな罪人であるか、この世に対しては死んだもので、神に対しては生きているものとして生きるべきなのに、逆に神に対しては死んだもので、世に対してはめちゃくちゃ明るく生きているものとして歩んではいないんだろうか。もしもそういったところがもしもあるならば、それを悟る、悔い改める、直す機会にしていただきたいんですね。皆さんに憐れんでいただいて感謝しております。ところがただ、ああユン先生かわいそうだな、肺がんだってどうしよう、まあそれも悪くないんだけどですけれども、そういったよりは私の病気を皆さんが皆さん自分自身の信仰や魂を顧みるための素材にしてほしいんですよ。そして皆さん自分自身の魂がさらに清められて、さらに主を愛して、信仰とは何なのか、私たちは全知全能の神様を本当に信じているんだろうか。その自分自身の信仰を改めて帰りで見る、そのチャンスにしてほしいんです。そして私たちがみんな本当に神様を信じて愛する者として変えられる恵みとすれば、私のこの病気は、この闘病は無駄にならず、 祝福につながるのではないでしょうか。そうしていただけるでしょうか、皆さん。さて、また御言葉に戻ってきますと、私たちは罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きているものとして生きること、これが逆になるときに私たちは罪の奴隷になってしまうこと、罪のプロセスが始まっていくことなんです。だからもう一度繰り返しになりますが、いつも皆さん自分自身の霊を、魂を、心をいつも顧みてください。聖霊の光に照らしていただいて、世の基準から見ていいか悪いかじゃなくって、神の御言葉、神の光を持って自分自身を照らしてみて、私は果たして罪に対して死んだもので、神に対しては生きているものなのか、逆ではないか。もしも少しでも逆の部分があれば、それを悟って神に変えていく我々でありたいと願います。神様は一概に全ての人を私のように取り扱われるとは言えないと思うんですよ。神様は本当に忍耐の深いお方なんですね。忍耐して忍耐して耐えて耐えて耐えて耐えてくださる、憐れんでくださる、待っていてくださる、何十年も待っていてくださる。でもそれでも悟らない、それでも全く信仰の道を歩まない、中途半端な道を歩んでしまっていれば、主に捨てられていない人であれば、主は何かの愛の鞭を主の手にするかもしれないんですね。もちろんみんなが病気になるわけではないんですけれども、主は何かを通して悟らすということなんですよ。だから皆さん、大きな愛の鞭に打たれる前に、小さなことから気づいて悟って、常に主に帰る人が幸いな人なんです。私は分かりました、愛の鞭がどれくらい大きな愛であり感謝なことなのか。皆さん、もし私たちが間違った道を歩んでいるにかかわらず、神様から何の愛の鞭も悟らされることもなかったならば、それは幸いじゃないんですね。幸福じゃないんですよ。それは本当にもう不幸なんですよ。神様からほったらかされているというふうになるかもしれない。今日の御言葉は七節に、こうして二人の目は開かれ、自分たちが裸であることを知った。そこで彼らはイチジクの葉をつづり合わせて、自分たちのために腰の覆いを作ったとあります。ここにね、アダムとエバは二人の目は開かれてしまいました。神に対して開かれ、罪に対しては閉じているべきなのに逆になってしまった瞬間がこの時なんですね。アダムとエバはその実を食べた瞬間、彼らの霊と肉、全存在の目は神に対してはもう閉じてしまった、閉ざされてしまった、死んでしまった。そして罪に対しては目が開かれてしまった。罪に対して死んだもの ってあるべきなのに、罪に出して生きているものになってしまった。これはですね、神様が願う生き方とも正反対なんですね。神様がどれくらい心を痛められるでしょうか。どれくらい悲しいんでしょうか。その道ではないんですよ。アダムとエバよ、人よ、そこではないんですよ。あなたが行く道は、主は悲しんでおられる、泣いておられる。こうして人は美しく素晴らしくデザインされた道を捨てて、神に対しては死んだものになってしまって、この世と罪に対しては開かれ、目が開かれ、生きていってしまった。皆さん、私たちが本当によく見分ける力を持っていなければならないと思うんですよ。見分ける力、それは私たちがいくらこの世の知識をたくさん持っていたとしても、数多くの情報を知っていたとしても、もちろん、損はしないでしょう。また多くの人にいろいろ助けることもできるでしょう。また認められることもあるでしょう。仕事もうまくできるでしょう。ね。それに伴う収入もあるでしょう。しかし、本当に大事なことは、もしこの世に対してはいくら博識あるものであったとしても、私たちの霊と魂と心と体が、その目が神に対してはもう閉ざされてしまって、神に対しては死んだものであるならば、その以外のすべてのものはすべて虚しいものであるということを知らなければならない。皆さん、ソロモンをご覧ください。彼は神の人として生きてはいましたが、実はこの世に対しては生きていて、神に対しては死んだもののように生きてきました。だから彼が老年になって徹底的に悟って、そして悔い改めの心を持って作ったのが、神言だったり伝道者の書だったりするんですよね。そこを一緒にちょっと開きましょうかね。皆さん、まず神言の16章2節、もう少しでメッセージを終わりたいと思いますけれども、神言の16章2節、箴言16章2節、一緒に読みましょうか。せーの。人には
自分の行いが皆純粋に見える。しかし主は人の霊の領域を図られる。
どうですか皆さん、人には自分の行いが皆純粋に見える。人々から見、あるいは自分が見て純粋に、きれいに、私は大丈夫、そんな風に見える、考える、思うわけなんですね。しかしどうですか、主は、神様は私たちの霊の値打ちを測られるんです。だからこのソロモンは、また私は読みますが、伝道者の書1章14節から見ると、私は火の下で行われたすべての技を見たが、なんとすべてが虚しいことよ、風を覆うようなものだ。一章十六節、私は自分の心にこう語っていった。今や私は私より先にエルサレムにいた誰よりも知恵を増し加えた。私の心は多くの知恵と知識を得た。十七、私は一心に知恵と知識を、狂気と愚かさを知ろうとした。それもまた風を覆うようなものであることを知った。 一章十八節、実に知恵が多くなれば悩みも多くなり、知識を増す者は悲しみを増す。多くの知識を、多くの知恵をね、増し加えたソロモンだったんですよ。もう世界中からソロモンは褒めたたえられました。素晴らしい知恵の王ソロモン、いまだに言われてるんじゃないですか。しかしソロモンはそれに対して、風を覆うようなものである、いくら知識を知恵をたくさん持っていて、世界中から評判、いい評判を受けていても、神に対して死んだものであれば他は全て虚しいものである。私たちはどうでしょうか。皆さんはいかがでしょうか。神に対しては生きているものでしょうか。神に対して目が開かれているんでしょうか。明るく見分けられるんでしょうか。神の御言葉を、善と悪を見分けて、神の掟を喜んで行えているんでしょうか。自分自身を顧みてみていただきたい。どうか私たちの霊と魂と体と心が、罪に対しては死んだものであって、神に対しては生きているものである、神に対しては本当に明るく開かれているものであって、神の掟を喜んで行う道を、命の道を一緒に歩んでいこうではないでしょうか。お祈りします。